神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そして穂には豊かな実ができる。どうしてそうなるのかその人は知らない。修法にも書きましたけれど、私事ですけれども、先日初孫が誕生しまして、嬉しい思いをしております。お腹の中にいた時はどんなんだったか分かりませんけれども、元気な女の子が生まれてきまして、目もあるし鼻もあるし指もついているし、どうしてそうなるのかわからないけれど、お腹の中にいた時には息ができたんだろうかとか、目を開いたら目が痛かったんじゃないだろうかなんてことをこう愚かにも思ったりするんですけれども、そのまま母親の体内から外に出てきて、おぎゃーと泣いて元気にこの世に出てまいりました。本当に一つの命の誕生の出来事を身近に感じて、どうしてそうなっていくのか不思議だな、そんな思いを強く持ったわけであります。どうしてそうなるのか私たちは知らない。イエス様は種が成長する場面を捉えてそんなふうにお話をしていらっしゃるわけですけれども、確かにイエスの時代ですと詳しいことはあんまりわからなかったでありましょう。けれども現代では科学的に種がどのように成長していくのかというのはいろいろとこう分析が進み解明されてきておりますので、一つの種がどのようにして芽を出して成長していくのか、それは分かっているんじゃないの、そんなふうに私たち言いたくなります。いやいや、人間には命のことはよく分かってないんですよ。このように謙虚に答えることができるのは、そうした生命科学の専門の研究をしていらっしゃる科学者たちではないでしょうか。私の知り合いの一人の分子生物学を研究していらしたクリスチャンの科学者がある時こんなことを言っていたことを思い出します。研究が進んで新しい発見があると、そこからさらにわからないことが枝分かれして出てくるんですよ。研究すればするほどますますわからなくなるということなんでしょうね。どうしてそうなるのかその人は知らない。イエス様のこの言葉に私たちも謙虚になることを教えられます。人間は世の中のことを分かっているのか分かっていないのか、知っているのかそれとも知らないのか、分かっていると思ったら分かってなかった、そんな経験を人間は繰り返しながらこの歴史は動いているような気がいたしますが、はっきり言えるのは決して知り尽くしてはいないということであります。 先週は創世記からアダムとエバが善悪の知識の木の実を食べてしまうというお話でした。神様にかたどって作られた人間だったんですけれども、アダムとエバは神様から言われていたことを守ることができずにその実を食べてしまった。結果的に彼らはエデンから追放されてしまいました。ただ二人がその知識の木の実を食べたことで大きな変化がありましたね。何だったでしょうか。それは自分たちが裸だっていうことに気づいたことです。恥ずかしいと思ったことです。そういう認識を持ったそのきっかけがあの木の実だったんです。まあリンゴと言ってもいいでしょうけど、知る、知識を持つ、それはここから始まりました。楽園から追放されたアダムとエバは、追放されたわけですから、ある意味神様からあなたたち勝手にしなさい、こう言われたんであります。これから自分たちだけで生きていくんですよ、生きていかなければならなくなった。神の掟を破り善悪の知識の実を食べてしまったことで、知るという力を人間は得て、人はそこからサバイバルして生きていかなければならないという運命を担ったのであります。先週も申しましたが、知識を得るということは良いことばかりではありません。悪もまた知ることから生まれるからです。私たちがこうして知識を得たということは果たして良かったのでしょうか。このアダムとエバの出来事からそのように考えさせられるのであります。その後人間はバベルの塔を建設し始めました。人間が積み上げてきた知識を駆使して高い高い塔を建て始めたのであります。このまま行けば神様のところまで到達するぞとばかりに、高く高く塔を積み上げ突き進んでいきました。とても皮肉なことに、その時役立ったのは神に背いた結果として得た知識です。神様はそんな人間のおごりを打ち砕くかのように、人間の言葉を乱して意思の疎通ができなくなりました。それで天国へのタワー建設は挫折することになりました。知るということをどんどん追求していけば、いつか神のレベルまで到達できる、そういう人間のおごりが打ち砕かれたのでありました。宗教改革が起こった歴史を思い返すと、これと同じことが言えます。中世の時代、教会は世俗の権力と結びついて絶大な力、金と権力を得ました。教会が天国の鍵を持ち、教会こそが神様のことも聖書のことも全て知り尽くしている、教会はそう思い込んだんです。人々もそう信じていました。ところがここから中世の教会は大きな過ちを犯しました。教会は知識を積み上げ、 積み上げたけれども、それはただ高慢になっただけだったのです。神様のことを知っているつもりが実は何も知らなかった。それで宗教改革が起こっていったのです。中世の教会の思い上がりを打ち砕いた歴史的事件、それが宗教改革です。宗教改革者マルチン・ルターが当時の教会に対して訴えたのは何だったかというと、人間の罪でした。ルター自身の罪、教会の罪、ひいてはアダムとエヴァから始まったこの人間につきまとう罪をルターは当時の教会に突きつけたのであります。知識云々する前にルターは罪を問題にしたのであります。私はこの指摘は今日においても大変重要だと思っております。神に背いたがために、その結果として得た知識であるという点、私たちはこのことを忘れてはならないのです。キリスト者としての生き方だけでなくて、人類全体がこれから歩んでいきます歴史においても、このことはとても大切だと思います。さて、今日の例え話は神の国の例えであります。からし種、ちっちゃな、本当にちっちゃな粒ですけれども、からし種が土の中からゆっくりと芽を出して大きく成長し、やがて鳥が巣を作るまでになる、その様子をイエス様は神の国の例えとしてお話になったんであります。神の国は成長するんだ、大きくなるんだ、そういうイメージですよね。なかなかそこから神の国をイメージするっていうのは難しいと思いますが、どうでしょうか。なんだか神の国というと、こう別次元の世界をこう思い描いて、それはずっと未来永劫続いていくようなもの、まあ、そんなようなあのイメージぐらいしか思いつかないんですけれども、イエス様はこれをからし種の成長に例えたのであります。神の国は大きくなる、成長する。この御言葉から私たちも神の国についての認識を新たにする必要がありそうです。もちろんこれはあくまでも例え話ですから、そのままこれぞ神の国の現実というふうに受け止めるのも無理がありますけれども、それでも神の国は成長する、この認識を今日私たちはイエス様の言葉から受け取りたいのです。その成長はからし種のようだと言います。あまりにも小さくって私たち気づかないんです、見落とすんですけれども、この小さな小さなからし種は、そんな中誰も気づかないうちに成長するんです。ゆっくりと少しずつ成長するんであります。刻々と変化します。決して革新的なイノベーションが起こるというような劇的な変化ではないんですよね。ところで私たちは礼拝で必ず主の祈りを唱えます。祈ります、毎回繰り返し祈ります。これはイエス様がこう祈りなさいと教えてくださったから、私たちはそうしているわけであります。ですから祈りの中の祈り、これが主の祈りなんですが、その主の祈りの中で私たち神の国のことを祈りますよね。こう祈ります。御国を来たらせたまえ、御国が来ますように。続いてこう祈ります。御心が天になるように、地にもなさせたまえ。もう少しこれを噛み砕きますと、 神の御心が実現するところ、それが神の国なわけですが、それと同じようにこの地上でも神様の御心が実現しますようにと私たちは毎回祈るのであります。この地上も神の国にのようになりますように。ですから主の祈りというのは、神の国とこの私たちの地上の国をつなぐ祈りなんです。マルチン・ルターは小教理問答の中でこの御国が来ますようにという部分についてこんな解説をしています。神の国は私たちの祈りがなくともそれ自体で確かに来る。しかし私たちはこの祈りにおいて御国が私たちのところにも来るようにと願うのです。神の国がこの生活の現場の中で地上でも起こることを、やってくることを主の祈りは祈っているんだ、こう解説をしているのであります。地上にも来る、それによって神の国と地上の国がつながっていく、これがイエス様の御心でございます。この点を今日のからし種の例えから学ぶと何が見えてくるでしょうか。この地上もまた神の国になりますようにとルターが言うとき、それは私たちただ手をこまねいて何をしなくても自然とそうなっていきますようにということではありません。地上では地を耕す人が必要です。アダムとエバが楽園から追放されてから神様から言い渡されたこと、それはあなた方はこれから汗を流して土を耕しなさい、これでした。労働をしなければならないのであります。ルターはこの地上が御国のようになるために力を尽くして働いていく人々を求めているんであります。地上に御国を来たらせるために神様は人手を必要としている。キリスト者というのは、クリスチャンというのはまさにその役割を担った人たち、こう言えると思います。御国をこの世界に、この地上にもたらすための私たちは種まきをする。何しろ問題山積、積もり積もっているたくさんの問題を抱えてくるこの地上でありますから、ここに御国を来たらすというのは非常に気長で地道な働きにならざるを得ません。自分たちの代でそれがやってくる、いや、やってこさせてみせるなんていう威勢のいいことはこれっぽっちも言えません。けれどもいつかきっとこの地上にも御国は来る。私たちは主の祈りを祈り続けながらその実現を神様に委ねて、キリストに習い、キリストと共に生きていくのであります。イエス様おっしゃいました、あなた方が覚える掟はこれだけでいい、互いに愛し合いなさい。このイエス様の掟を、一言の掟を肝に銘じながら私たち毎日の暮らしをしていくのであります。それは平平凡凡だ暮らしでありますけど、そうした中で私たちは小さなからし種の種まきをしていくのであります。成長過程はこのからし種が成長していく様子というのは多分気づけないほどゆっくりでありますが、ゆくゆくはそれが大きく成長し、 鳥が巣を作るようになっていくのであります。神様とのつながり、神様に使わされ用いられていく、キリスト者として生きていく上での、これはこの上ない喜び、幸いと言えるのではないでしょうか。お祈りしましょう。主なる神様、私たちにあなたとの出会いをお与えくださり、あなたに耳を傾けて祈る心を示してくださり感謝をいたします。微々たるものでございますけれども、どうぞ御国のために、私たち明日からも今週からも、からし種の種まきをしていくことができるよう助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。